生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回は私が好きな田舎旅のスタイルについて話したいと思います。田舎というのは大きな町ではなくて小さな町のことです。東京や大阪と比べてあまり人が住んでいないエリアのことです。はい、まあ、そういう田舎に旅行するのが好きです。で、前回のエピソードで話したように、私は城崎温泉というところに旅行に行きました。まず城崎温泉はどこにあるか説明しますね。城崎温泉は兵庫県というのは大阪の、西にあります。大阪の隣、西隣にありますね。はい。で、その兵庫県は結構大きいです。まあ有名なところだと神戸ビーフの神戸市があります。その神戸市とは反対側、北ですね。北に城崎温泉があります。城崎温泉の近くは日本海が近くにあります。日本海というのは太平洋側と反対側の海ですね。パシフィックコーストじゃない、ジャパンシーっていうのかな、日本海側のことです。日本海側にあります。だから、普段私が住んでいる大阪と、気候、まあ、天気ですね、天気が全然違います。日本海側で有名な都市といえば金沢市です。石川県にあります。まあ、そこが有名ですね。はい。で、そういう日本海側の気候というのは、冬は寒くて、雪が多いです。雪がよく降って積もります。あと、天気が不安定ですね。天気が不安定っていうのは、1時間前は青空が広がっていて晴れていた。けど、今は大雨が降っているとか。そういう天気が変わりやすい、まあ、天気が不安定な、場所です。はい。で、金沢に住んでいる友達から聞いた面白い、表現があるんですけど、日本海側に住んでいる人たちがみんな知っている言葉で、弁当を忘れても傘忘れるなというのがあります。はい。まあ何かというと、お弁当を忘れるのは大丈夫だけど、傘を忘れたらダメですよ。まあ、絶対に一日のうちに雨が降るから、いつ雨が降るかわからないから、傘は必ず持って出かけてください。という、言葉があります。はい。これを聞いたとき、本当に面白いなと思いました。まあ、そういう天気が変わりやすくて、まあ、寒いから、まあ、いいイメージがないって思うかもしれないんですけど、私はすごく好きです。まあ、自然の恵みがありますね。例えば、この日本海側の海は、まあ、基本的に冷たいんですね。だから、冷たい水の中にいる魚は美味しいんです。魚が美味しいっていうのもいいですし、あと、そうですね。あまり人が住んでいないので、自然が、綺麗に残っています。うんうん。それも、素敵だと思うし、ちょっと寂しい感じ？曇っていたり、雨が降っていたり、雪が降っていたり、何ですかね。寂しいけど、すごくいい感じがするんですね。絵になりそうな雰囲気の場所がたくさんあります。 そういう田舎の旅でいいなと思ったところを自然や動物や文学、この3つに分けて紹介したいと思います。まず1つ目、自然なんですけど、玄武洞という国が認めた、国が指定した、天然記念物、自然でできたものですね、があります。これはちょっとビデオポッドキャストとか、まあ、リンクをクリックして画像や、動画を見てもらった方がいいんですけど、この火山がありますね。ボルケーノのことですね。火山がありました。で、それが噴火して、マグマが固まりますね。うん。で、そのマグマの形、固まった石の形がとても珍しいんです。六角形になっています。六角形というのはヘキサゴンのことです。6つの辺になっている形です。これは本当に見てよかったなと思いました。まるで、竜？ドラゴン？竜が住んでいるような洞窟になっていました。うん。よかったら調べてみてください。玄武洞と言います。ポッドキャストで伝わりづらいので、ぜひ、動画や写真を見てもらえたらなと思います。これは行ってよかったですね。この玄武洞は、城崎温泉から少し離れたところにあります。私は自転車で行きました。レンタサイクルをして行きました。このレンタサイクルを借りるときに、レンタサイクルを受付してくれる人が何度も私に、絶対に雨が降りますけど大丈夫ですか？そして玄武洞まで行くのに、そういう雨から逃げるとこはありません、それでもいいですか？っていう感じで、なかなか自転車を貸したいというふうには思いませんでした、うん、それぐらいよく雨が降るところですね。まあでも無事自転車を借りることができて、サイクリングしてきました。まあ、だいたい城崎温泉の、街の中、インフォメーションセンターからだいたい20分ぐらいで行くことができました。うん、いい運動になりましたね。で、その行っている途中も雨が降ったり、曇ったり、すごく晴れたりして、本当に変な天気でした。でも、ここに住む人にとっては普通のことなんだろうな、とか、今私が住んでいる大阪や前に住んでいた香川県は、まあ、比較的、天気が安定しているので、ありがたいことだなと、あまり天気のことを考えずに生きていて、うん、楽だなと、はい、思いました。それでですね、その玄武洞、素晴らしい天然記念物を見て、で、その後また城崎温泉の町に帰ろうとして自転車に乗ったんですけど、途中で面白そうな看板を見つけました。八五郎の豊島湿地という看板です。はい。八五郎っていうのはおそらく、まあ、さゆりとか、そういう名前の意味ですね。名前ですね。八五郎っていう。で、豊島っていうのは多分地名、その場所の名前。例えば大阪とか東京とか、まあ、そういう地名ですね。で、湿地というのは、ウェットランド？水がある土地のことですね。例えば、完全には池じゃないけど、少し湿っている。少し水が残っている場所ですね。それを湿地と言います。まあそういう、八五郎の豊島湿地というのがあったので、まあなんだろうと思って、自転車で、行ってみました。はい。で、これはまあ動物の話になるんですけど、まあコウノトリという名前の鳥がいます。で、その鳥は、昔はよく日本で、見られていました。田んぼの近くで生活する、鳥です。で、でもいろいろな原因があって、その鳥がゼロになりました。いなくなりました。この地域でまたコウノトリを見たい、その鳥を見たいということで、人工的に、まあ、人間の力で、鳥を育てて、鳥が成長したら、その鳥を自然に返そうという プロジェクトがあるんですね。あったのかな？で、コウノトリが生活している、様子を見れる場所があるんですね。まあ、それが先ほど言った、八五郎の豊島湿地です。はい。で、まあ、ここは偶然行ったんですけど、そこにいるお兄さんがすごく詳しく説明してくれて、本当に勉強になりました。その湿地には、コウノトリがいたんですね。で、コウノトリというのは、普通は、カップルでいつも行動します。旦那さんと奥さんでいつも一緒にいます。うん。で、まあその様子を、その湿地に置いてあるカメラで見せてくれて、近くでまあズームしてくれたりして、まあ、すごくわかりやすく説明をしてもらいました。で、そのお兄さんは、ずっとこの湿地で、そのコウノトリの、夫婦の生活を見ているので、なんかいろんな、人間ドラマじゃないな、コウノトリドラマがあるらしくて、そういう話を聞くのがとても面白かったです。例えば、まあ、ずっと一緒に生活していた夫婦だけど、まあ、奥さんの方が交通事故に遭っちゃって、まあ、病院で、治療をしていたんですね。で、その間に新しいパートナーが来て、一緒になっちゃったと。なんか人間っぽくないですか。で、で、奥さんが退院してきた時に、そのやっぱりいろいろドラマがあった。今は昔の奥さんと一緒にいるみたいな。そういうドラマも聞かせてもらって、本当に楽しい時間を、過ごせました。なので、もし皆さんが城崎温泉に行くときは、このコウノトリの施設も本当におすすめです。自然が綺麗だし、豊富な知識を持った職員の人がいると思うので、ぜひいろいろ質問してみてください。その時、私はすごく運が良くて、コウノトリだけではなくて、カワセミという青い可愛い鳥も見ることができました。はい。うん、嬉しかったです。鳥を見た後は、また城崎温泉に戻って、温泉に入って、登山しました。まあ、ハイキングですね。かなりタイトなスケジュールだったんですけど、やっぱり私はハイキングが好きだから、旅行をしてハイキングしないっていうのがちょっと変な感じがするんですね。だから近くの山に登りたいなと思って、大師山という、山に登りました。往復、行き帰りで1時間ぐらいでした。そうですね。で、ルート的には行きは、温泉寺というすごいいい名前のお寺ですね。温泉寺というところの横から登山口があったので、まあ、そこを登って、で、帰りは極楽寺。まあ、極楽もいい言葉ですね。なんか天国みたいな。極楽寺に抜ける、登山道から帰りました。で、ちょっと極楽寺に抜けるところの、登山道はかなり荒れていた。まあ多分誰も登る人がいないんでしょうね。かなり崩れていたので、まあもし登る人がいたら、まあちょっと注意してください。まあとにかくその、まあ、ハイキングを楽しみました。大師山じゃなくて大師山って読むみたいですね。この大師山はロープウェイで登ることもできます。まあ、ロープウェイだと時間は書いていないんですけど、往復910円と書いています。まあ、ロープウェイで行く山の上は、まあ、日本海が見えて、そして城崎の街も一望できて、まあ、本当に絶景でしたね。なので、ぜひ、もし城崎温泉に行く人は、まあ、ロープウェイでもいいし、ハイキングでもいいんですけど、ぜひ、上まで登ってみることをお勧めします。最後に、城崎温泉に関連する日本文学を紹介します。城崎温泉を舞台にした、文学作品があるんですね。その名前は、城崎にてです。書いた人は、志賀直哉です。で、これは100年ぐらい前の作品です。で、当時、志賀直哉さん、この書いた作家の人は、東京に住んでいたんですけど、東京の山手線という、今もある JR の 山手ラインですね。山手線が走ってたんですね、100年ぐらい前にも。で、その時に、志賀直哉さんが交通事故に遭っちゃったんです。電車とぶつかっちゃったんですよ。で、大きな怪我をしてしまいました。その時の日本は温泉で怪我を癒す、怪我を治すというのが、まあよくある話だったそうです。まあそれを、湯治というんですけど、温泉で、まあ病気とか怪我を治すのが結構普通だったんですね。で、まあその時に志賀直哉さんが城崎を訪れて、まあその城崎にてという作品を書いたそうです。その城崎にて、英語だと at 城崎だったと思うんですけど、その作品の素晴らしいところは、志賀さんは電車との交通事故に遭いましたね。だから、その、ま、生きるか死ぬかを経験した人ですね。で、その生きることと死ぬことの、ま、違いについて考えたり、その自分の生きるとか死ぬとかの、その死生観、死ぬことに対する、まあ、自分の考えを、よく表した文学作品として、有名です。例えば、志賀さんが城崎で出会った動物とか虫とか、そういう自然や生き物を観察して、自分の死生観を、入れた作品を、書いてます。私は今まで志賀直哉さんの名前は知っていたんですけど、作品を、まあ、じっくり読んだことがなかったんですね。でも今回、喫茶店で、そのちょうど城崎にて志賀直哉を見つけたので、読んでみました。すごく短い小説なんですね。まあ、これは短編小説です、ショートストーリーズですね。なので、本当に短いんですけど、内容は濃いですね。私はそんなに文学に詳しくはないんですけど、その文章を見たときに、ああ、こんなに濃い文章を読んだのは久しぶりだなと思いました。やっぱいい文学作品っていうのは、一言一言が、まあギュッと、まあ意味のある、コンパクトにまとまられている感じがするんですよね。私たちの普段考えている気持ちとか、感情とかをすごくうまく表現しているな。短い言葉なのに、こんなに美しく表現できるんだなと思うと、本当に、感動します。そして最初の一節、最初の一文ですね。城崎にての最初の一文は、キレがいいんですね。まるでラップのような、感じで韻を踏んでるんですよ。それも、気持ちいいんですね。ちょっとすいません、マニアックな話になってしまうんですけど、日本語を勉強していて、日本文学に触れたい人は、志賀直哉さんの作品おすすめです。少し昔の言葉なので読みづらいんですけど、でもすごく、なんですかね、感動しましたね。ちょっとすいません、愚痴になるかもしれないんですけど、最近のコンテンツは、まあ、わかりやすいけど、なんですかね。深みがないものが多い気がするんですね。でも、この時代の文学者の、この志賀さんの、作品を読んで、やっぱり昔の人すごいな、って思っちゃいましたね。で、しかも、この人は、小説の神様とも呼ばれています。だから、いろいろな、他の、作家さんに影響を与えた、作家さんでもあります。ぜひ気になる人は、チェックしてみてください。今回紹介した私の田舎旅で、まあ、行った場所とか見たものとか、を私のウェブサイトで紹介しているので、よかったら、チェックしてみてください。はい。皆さんはどんな旅が好きですか？まあ、都市部への旅が好きですか？それとも田舎への旅が好きですか？まあ、正直私は両方好きです。私は今都市部に住んでいるので、今回の城崎温泉のような、まあ、田舎の町に行って、いろいろなものを見たり、 まあ経験して、まあ、すごくいい時間が過ごせました。はい。久しぶりの一人旅だったんですよ。大阪に引っ越してきて、ずっと、まあ忙しくて、まあいろいろな人に会ったりしてたんですけど、今回は、まあ一人で、やっと自分の時間が作れて、リラックスできたので、よかったです。で、これからも、ポッドキャストとか、まあ新しい仕事もしているんですけど、そちらの方も、頑張れそうな気がします。はい。皆さんのリラックス方法とか、まあ、現実逃避の方法は何ですか？ぜひ教えてください。では、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。では、また次のエピソードで。バイバーイ。
お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり、面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。